もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
69歳です。
69歳。はい。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
78です。
78歳。で、今はお二人で暮らしてんの？
3人です。
3人。お子さんが1人いるんですか？
はい。
何歳ですか？
45です。
45歳。男の子、女の子？
男です。
男の子。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
息子がちょっと借金をしてまして。
息子ってこの45歳の？
はい、そうです。
息子さん、借金どのぐらいしてるの？
200万ぐらいじゃないです
か。200万ぐらい。
200、300万ぐらいで。
200、300万。
はい。あと税金が未払いのが結構あると思います。
ああ、そうですか。はい。でどのぐらいの期間で2、300万借金になったの？
そうですね、借金はですね、今まで何回もしてまして、
あ、っていうのは借金をして誰か清算してあげて、でまた借金をしてって、そういうことです。
あ、そうですね、そういうことです。
あ、まあ、と何回ぐらいその周りが清算してあげたの？
そうですね、5、6回ぐらいありますね。
かなりだね。何歳ぐらいからその借金始めたんですか？
10年以上になりますかしら。
でもそうすると30歳ぐらいから借金を始めた。この借金のあれは何ですか、はい、その生活のためとかギャンブルのためとか仕事を始めちゃったとか？
ギャンブルはやってないと思います。
なんで5、6回もみんなが清算した？
そうですね、はっきりはわからないですけれども、ここを一緒に住んでからは3年ぐらいになるんですけれど、
はい、
その前は一人暮らしをしてましたので、
はい、
高いマンションの家賃に住んだりとか、あとは生活でなんだかんだってなくなっちゃうんでしょうね、きっと。
そうすると、まあ、働くのが働いて給料はもらうけれども、その給料に見合う生活をしてないと。
あ、そういうことですね、はい、
高級な服を着てみたり高級なレストラン行っちゃったり、
それが憧れでしょうね。
それが憧れね、
はい、
それでだけど 多いね、5、6回っていうのは、
はい、
普通5、6回になる前にもう親も愛想を尽かすってことは、
そこがちょっと親としてこう心理的にどうですかね、まあ心配してしまって。
これはあれですか、大体親が払ったの？
そうです、そうです、はい。まあ、主人が働いてました時は、まあ、ある程度収入がありましたので、
うん、
いいんですけれど、まあ、これからもう本当の年金生活で、
うん、
経済的にももう本当にごく普通の、年金生活になってしまったので、
うん、一応その2、300万円っていうのはどういうところから借りてるんですか？
あのカードローンですね、ほとんどね。
あ、
ええ、
働くのはきちんと働いてるんですか？
そうです、それは働いてますけども、まあ、ちょっとこういろいろ転々としてまして。
あ、一つのところにはおおよそどのみたいな、
長くて5年ぐらいですかね。
うん、
まあ、働くのはちゃんと働きます。
一応 5、6年は働いて、また次に行って2、3年働いてっていう、
それで長いこと、30ぐらいまでですかね。ちょっと留学してましたので。
あ、30ぐらいまで。要するに、はいはい、学校は何、大学卒業して留学したの？
いえ、向こうの大学に行ってました。
向こうの大学って国はどこですか？は
い、アメリカですかね。
アメリカですか。
はい、
アメリカに留学してるというと、まあ、高等学校出てからアメリカに行ったということ、
ね、そうですね、はい。
でどのぐらいいたの？
結構卒業するのまでが結構年数かかりまして、
はい、
7、8年は
7、8年
はいましたかね。
うん、
はい。
それで日本に帰ってきて一応就職はしたけれども、その、
はい、
だから留学も、まあ、まあこういう言い方は悪いけれども、かっこつけた留学なんか自分
いや、それはですね、
ええ、
高校を卒業しまして、
はい、
じゃあどうするかってことになりまして、
うん、
自然とそういうことが出てきたんですね、本人がどうしてもしたいとかっていうわけじゃなくて、
うん、
まあそうしてみようかっていうお互いのあれですね、
うん、
ちょっと田舎の方でしたので、アメリカも、
うん、
でそれがとても耐えられなくて、
うん、
気候も寒いところでしたので、
うん、
自分で手続きをして全部自分が準備して転校したんですね、
うん、
で転校した先が結構お金かかったところなので、ずっと援助してました。学費とか
借金そのものは総額として、まあ、5、6回その生産したって今は2、300万残ってるってことですけど、総額でどのぐらい払ってあげたんですか？
そうですね、まあ、1000万から2000万ぐらいですかね。
1000万から2000万ね、
はいはい、
で今日のあなたの相談というのは、
はい、
まあ単純に言えば困ったもんだ、どうしましょうっていうことですか？
その大きな借金は払えませんけれども、
はい、
まあ、例えばですね、ここで、はい、まあ、最悪の場合ですね、
はい、
仕事を辞めてしまえばまた無収入になるわけですね、
はい、
そうしますと2万円貸してくれとか、
うん、
5万円貸してくれないかとか言われますよね、
うん、
そうしますと、
そうか、要するに2、300万円という額じゃなくて 2万貸してくれ、3万貸してくれって言った時どうしたらいいかっていう、
そういうことですね、
そういうことですね、
ええ、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは、中川です。
どうもよろしくお願いします。
はい、大変だと思うんだけど、
1回2回ならわかるんだけど、
そうですね、
5回6回でしょ？
そうですね。
でその都度はっきりしたその使い道の説明はないんですか？
何に使ったとかそういうのは追求しないんです、深くは。
ちょっといくらなんでもルーズに。
そうですね、そうです。
いや、ご両親がですよ、はっきり言って。
親がですね、
はあ、
はい、はいはい、本人の希望としては自分で仕事をしたいと、まあ、それも具体的に思ってるみたいなんですけれども。
自分で仕事をしたいってどういう意味ですか？
はい、自分で企業を起こしたいっていうことですね。
できるわけないですよ、こんな人に。悪いけど。
いや、それは私も分かってますけど。
っていうか本当だったらね、普通ここまで行く前に自己破産させてるんですよ。生地あなた方が手を差し伸べるから、大体自己破産するパターンが、同じパターンで、いいですか？
それは分かってます。
ええ。
それは分かってるんです。
はあ。
同じパターンを繰り返してる。
そうそうそうそう。
そして、つい手を出してしまう。援助してしまう。
うん。でも私、
それがいけないことだっていうのは分かってるんです。
はいはいはいはい。
はい。
だけどもっと早くにやってやるべきだったんですよ。
はい、
もっと早くにやってやるべきだったの。
そうですね、はい、
5回も6回も手出したっていうのはね、助けたっていうのは私あんまり聞いたことないんでね。だいたいね、2度か3度限度ね、
主人は破産をさせてもいいっていうようなことを今まで何回も言いました。
はい、はい、そしたら、
そうすると、でも土壇場になると結局しないような結果になってしまうんですね。本人もそれはとても嫌がってまして。
当たり前です。そんなもん喜んで破産する人間なんて誰もいないもん。でもね、奥様ね、奥様とご主人の生活を守るのか、ともども、
はい、
ね、
はい、
その水の底に沈むのか、
はい、
すがりつかれて、
はい、
そういうレベルの話ですよ。
はい、
でそれはなんでこんなえげつない私物の言いようをするかっていうと、もっと前に もっと前にチャンスはあったはずなんですけども、
はい、
ここまで引っ張ってしまったから、
はい、
今必要なのは奥様とご主人の今の生活をね、
はい、
守らなきゃいけない、
はい、
でこれを第一義に考えるとすれば、
はい、
息子さん掘り出しかないです。
いや、
分かりましたっておっしゃるんだけども、おそらくそれなされないんでしょうね。奥様的には要するに何か両立させる方法はないか、つまり息子もそれなりにで自分たちの生活も守ってということの思いがどっかにあるんだろうけども、二頭を追うってことはできないんですよ。そうするとご自身の生活を守ることを考えれば、もうインドを渡すしかないですよ。やっぱりお母様もね、今の時点できちんと清算をさせるね、ではっきりとしたそのそういうことによって意思表示をする、お母様のメッセージを送る、それで自分で地道な職を見つけてきて一人で暮らすという方向へ持っていかないと、お母さん自身が大変なことになってしまいますよ。
そう思っててもですね、現実になるとですね、どうしたらもいいもんかなっていう。
いやいや、断ち切らなきゃしょうがないじゃないですか。
ああ、断ち切るわけですね。
やっぱりもう鬼になるしかないですよ、お母様的な、お母様のその気持ちからすれば、
はいはいはい、
鬼と言われようと夜叉と言われようと、どっかで線引きしなきゃしょうがないでしょっていうこと言ってんの。はっきり言ったら叩き出せっていうことですよ。今の状態ってただ先送りなんですよ。
先送り、
で、きちんとしたメッセージを送るってことです。で、それを態度で示す。で、あなたがやることはこういうことだと、私が手伝えるのはもうこの限度だと、あなたはあと一人で生きてきてなさいということをやるしかないんです、だということだと思います、私的には。はい、
加
藤先生。
いや、まあ、中川先生、二頭追うことはできないと、あなた鬼になるって言いましたけどね、あなたの相談ね、無理なことを相談してきてるんです。魔法の杖を教えてくださいっていうことですよ。私がこれ以上苦しまないで、なんかいい方法ないですかって言うんですよ。
そうですね、わかりました。
あなたが変わる以外に解決の方法はありません、
はい、
つまり今までのあなたの家が世間体を気にする家だから、なんかこんな世間体を気にしながら、今またこれどうしましょうかなんて、正気かよって言いたいですよ。逃げて逃げて逃げまくってきた、子供への愛情でも何でもないんです。
やっぱりね、
他人の重荷を代わって背負ってあげるっていうことはね、搾取するってことなんです。重荷を背負うことで人は成長するんだから、息子の成長の機会を奪ってきたのはあなたです。重荷を代わって背負ったんじゃないです、成長を妨害したの。あなたが変わる以外に解決の方法はありません。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、
これが最後、これが最後と言って何回もお金を貸すのは縁を切られるのが寂しいからです。